さて、そういった趣旨の番組リュケイオン研究塾ですが、まずは最初のコーナー、私の一押しに出演していただく広島県医師会の若手役員のお一人、落ち久保博之先生にご登場いただきます。落ち久保先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
落ち久保先生は広島市西区小井本町の医療法人有心会落ち久保外科循環器内科クリニックで理事長兼院長を務めておられる外科のお医者様です。落ち久保先生はこの番組の中で土肥塾堂とご一緒に私の一押しというコーナーに隔週で出演していただきます。それではここからの進行役は土肥塾堂にお任せしましょう。土肥塾堂、よろしくお願いします。
さて、落ち久保先生には世界名言の旅として各国の偉人や時代を代表する人の名言にまつわる話を聞かせてもらっています。本日の一押しはどんな人の名言を紹介してくださいますか？
はい、今日は第二次世界大戦当時のイタリアの独裁者と知られるベニート・ムッソリーニの言葉を紹介します。最初はなんとイタリア語で言います。メッリオビーベレウンジョルノダレオネケチェンタニダベーコラ。次に日本語の訳を言います。羊の100年よりライオンの1日を生きた方がいい。私はドイツのヒットラーと並ぶイタリアの独裁者ムッソリーニに関心を持ち、どんな人生を送ったのか調べているうちにこの言葉を見つけました。
独裁者の言葉を格言とは言い難いですが、ムッソリーニの人柄をよく表している言葉には違いありませんね。
はい、彼の生い立ちを調べてみると、後に独裁者になる伏線が潜んでいるように思いました。1883年に生まれたムッソリーニは少年期は喧嘩っ早い性格で、腕っぽしも強く村の少年たちのリーダーでした。しかし性格は寡黙で周囲に心を開かず、仲間と群れることを嫌って一人で行動することが多かったそうです。
両親はどんな人柄だったんでしょうか？
はい、父親は鍛冶屋ですが、政治の目標は社会正義の実現であるという強い信念を持った人物だったようです。ムッソリーニがこの父親から受け継いだ政治的信念は生涯変わらなかったそうです。一方、母親は敬虔なカトリック教徒で、ムッソリーニは義務教育を終えた後、母親の影響でサレージオ修道会の寄宿学校に入ります。教師と対立するなど問題行動が多かったのですが、成績は非常に優秀でした。寄宿学校を卒業して師範学校に進むと、1年生の時イタリアが第一エチオピア戦争に敗北しました。するとムッソリーニは校内の戦死者追悼集会で、我々が死者の復讐を果たすのだと愛国心を込めて演説したそうです。
当時から政治的な野心があったんでしょうかね？
そうですね、当時から政治的な関心はとても強かったようです。ムッソリーニは師範学校卒業後、フランス語の教師になり、イタリア社会党の急進派として本格的に政治活動を開始します。社会党は第一次世界大戦が始まると反戦派と参戦派に分裂し、非主流の参戦派だったムッソリーニは除名されてしまいます。そこで彼は自衛組織を発展させ、退役兵などを集め、戦闘的政党、いわゆるファッショを作り、国政入りを目指します。しかし1919年の総選挙では一人も当選せず、創設メンバーの大半は離党していきます。
総選挙では合法的な政治勢力を拡大する手法は実を結ばなかったということですか？
はい、その通りです。そんな時、詩人のダンヌンツヨが率いる勢力が自治区フィウメに進軍し、自治政府にクーデターを仕掛けます。このフィウメ進軍がムッソリーニのファシスト活動に強い影響を与えたと言われています。ムッソリーニは緩やかな戦闘的政党だったファッショを解散し、結束を重視する政党、国家ファシスト党を作りました。さらに各地の自衛団を組織化して、 黒シャツ隊と呼ばれる戦闘組織を作り、ローマ進軍を仕掛けます。水面下でさまざまな攻防が行われた末、ムッソリーニは武装勢力を背景に最終的に国王の支援を取り付け、政権を獲得しました。
ムッソリーニはいきなり独裁体制を築いたんですか？
いいえ、そうではありません。ムッソリーニは当初首相と内相、外相を兼務しましたが、内閣にファシスト党の閣僚は彼以外に3人だけで、他の政党出身者を何人も閣僚に起用しました。しかし1925年、ムッソリーニは国民のファシスト化を宣言、法律を改正し、経済再建のためにという名目で全ての国民を組織化し管理する政策を一挙に進めていきます。
そういう状況でイタリアの国民はどうなりましたか？
はい、ファシスト化のためムッソリーニが行ったのが組織化です。国民を年齢、性別、職業、居住地ごとにグループ化します。それにより国民の行動や選択の自由はなくなりました。暦もローマ進軍を基準にファシスト版に変更されたそうです。
ムッソリーニが計画した経済再建というものは実現したんでしょうか？
それが難しかったそうです。当時のイタリアは第一次世界大戦の敗戦や世界恐慌の影響で経済的に大変困窮しており、ムッソリーニの政権は自由経済を廃止して計画経済に移行させました。しかし農業政策などで一定の成果はあったものの、イタリア経済を回復するまでには至りませんでした。
ムッソリーニの政権といえば、当時の我が国の軍事政権との提携がありましたよね。
はい、ムッソリーニを語るとき、日本とドイツ、イタリアの軍事政権が提携した日独伊防共協定の話を避けて通ることはできません。これは1936年に結ばれた協定で、共産主義勢力からの防衛を目的とするものです。最初は日本とドイツで交渉が進められていましたが、途中でイタリアも合流しました。この協定自体はほとんど機能せず自然消滅しますが、日本、ドイツ、イタリアの関係は深まり、第二次世界大戦ではこの3国が枢軸国を形成し、これに対抗するイギリス、フランス、アメリカ、ソ連など連合国と軍事的に対立するようになりました。
ムッソリーニの末路はどうなりましたか？
ムッソリーニとヒットラーは同じ思想を共有すると思われがちですが、ムッソリーニは考え方の違いを強く意識し、人種差別政策は実施しませんでした。ナチス政権によるユダヤ人迫害が過激になると、ムッソリーニは徐々にヒトラーと距離を取るようになり、第二次世界大戦末期には日独伊の連携関係も崩れました。イタリア国内ではレジスタンス運動が活発化し、ムッソリーニはスイスに向けて逃亡、その途中でレジスタンスの構成員に捕まり、1945年4月28日に射殺されました。最後にムッソリーニの言葉をもう一つ英語と日本語で紹介します。 A revolutionist is born, not made. 革命家は作られるのではない、生まれるのだ。ムッソリーニの人生を象徴する言葉ではないでしょうか。
大変面白い話をありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
本当に面白いお話を聞かせいただきました。土肥塾と落ち久保先生、ありがとうございました。以上、私の一押しコーナーでした。